の箇所、メッセージの箇所になります。聖書を読み出します。新約聖書のマルコの福音書2章の13から17節までです。マルコの福音書2章の13節から17節までです。それではお読みいたします。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていた。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とする者は丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。今日はここのところからですね、説教の内容が、ちょっと変わりました。主イエスが見ておられるものという題に変わりましたので訂正をお願いします。主イエスが見ておられるものということであります。ではこれから鴨志田先生に、メッセージしていただきます。では先生よろしくお願いいたします。
少し間が空いてしまいましたけれども、今日またマルコの福音書の御言葉を聞いていきたいと思います。以前この2章に入ってから5つの論争の物語、出来事が記されているというお話をいたしました。今日のところは2つ目の論争が記されているところです。ただこのイエス様が誰かと言い争った論争をしたということがそのまま書いてあるのではなくて、その前に13節と14節のところでまず主税人のレビの証明の出来事が書いてあります。ですからまずそこを見てみるところから始めたいと思うんですが、13節にこう書いてあります。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。そう書いてあります。ここにまた泉のほとりに出て行かれたと書いてあります。またというのは前も行ったことがあるということです。前にじゃあいつ行ったのかというと、この前に湖に行った時というのは主イエスがシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネという人たちを、弟子として召された時、その時に泉に行かれたわけです。ですから主イエスが泉の方に行かれる、湖の方に行かれる、ガリラヤ湖という湖があったわけですが、そのあたりの人たちというのは主イエスの弟子になった人たちがいるということをよく知っている人です。彼らはカペナウムという町に住んでいて、主イエスはそのカペナウムにおられたわけですが、カペナウムからまた湖の方に歩いてこられる。あの漁師たちであった人たちが主イエスの弟子になっているということをもう町の人たちはみんな知っていたはずですから、もう 他の人たちもこう関心を向けて主イエスの周りに集まってきた。大勢の人が主イエスの周りに集まってきたので、主イエスはそこでその人たちに教えられます。教えを始められました。でそんな中で主イエスはその大勢の人たちを見ておられたというのではなくて、どうも主イエスの眼差しは他の人に向いていたわけです。それがアルパヨの子レビという主税人です。この主税人というのは、当時イスラエルはローマという大きな国に支配されていました。でこのローマがその町を通る人たちに通行税をかけるわけですけれども、このローマ人がそこで税金を取るということではなくて、まあ、地元の人をですね、まあ、雇って地元の人にこうそういう仕事をさせたわけです。でそれがこのレビということだったわけですが、まあ、今日本で言ってみると関所のようなものだと考えていただけるといいと思いますけども、こう荷物が入ってくるとそこに税金をかける。ですからこの同胞であるイスラエルの人たちから、このレビ、名前から言って、このレビというのは祭司の家系の持っている名前ですから、このひょっとすると、まあ、レビの家系というのはもともとは神殿にお仕えするような立場の人であったかもしれないわけですけれども、このそういう人が同じ同胞であるイスラエルの人たちから税金を取り立ててローマにお金を送る、そういう仕事をしていた人物だったわけです。まあ、このですから当然のようにですね、イスラエルの人たちからは嫌われている人であったということになります。今日も私たちのところでも選挙がありますけれども、この消費税を 10% にするとかっていう話がまあ出ています。まあ、いつの時代もそうですけども、税金をたくさん取られて喜ぶという人はあまりいないわけです。ですからこのローマの手下のようになってですね、このレビがこの違法、同じイスラエルの人たちから税金を取り立ててローマに払う、まあ、そういうことをしている人たちをこのイスラエルの人たちはもうひっくる、まあ、一つにひっくくって罪人というふうにまあ呼びました。この場合の罪人というのはですね、こう神様の前で罪を犯しているというよりも悪い人という、まあ、そういうくくりでこの、まあ、呼んでいたわけです。人々からそういうふうに見られていたレビ、罪人というふうにして見られていたレビも、イエス様は、主イエスはこの人をじーっとご覧になって、私についてきなさいと声をかけられた。人々が罪人として軽んじている人を、主イエスは他の人とは同じように見てはおられないで、全く別の目でこのレビを見ておられた、まあ、そういうことがここに書かれているわけです。そうするとこのレビも主イエスの招きに対して立ち上がって従ったと書かれています。まあ、レビの何をご覧になって主イエスはレビをお招きになったのか、まあ、ここに書いていないので想像するほかないわけです。まあ、野球のドラフト会議というのがありますけれども、この高校野球だとか大学野球だとか、こう社会人の野球で活躍した人をこのそれぞれの野球チームはですね、こうよく見ていて、この人は活躍するに違いないと思うとそのドラフト会議にかけて、取ってくるわけです。でいい選手になる、まあ半分ぐらいいい選手にならないでそのままこう放出されるわけですが、この人はきっと将来大物になるぞと思うとそのドラフトで良い選手を取るわけですけれども、この主イエスがレビをお招きになった時にも、ああこの人にはきっと隠れた才能があって将来有望な弟子になるに違いない、まあ、そういうふうにしてレビをお招きになったということだとよくわかるんですけれども、どうもそういうことでもないらしいんですね。まあ、そこに 主イエスの性質というのが現れているわけです。神の選びということを言うときにもそうです。私たちはクリスチャンとして神様に選ばれてクリスチャンになったということを考えると、どうも私には隠れた才能があるようで、神様はそれを見出してくださって私をクリスチャンにしてくださったというふうに考えると、ちょっとこう嬉しい気持ちになるわけですけれども、どうもそういうことでもない。イエス様の周りにいた人たちを見るとですね、それがよくわかるわけです。イエス様の周りにおられた弟子たちを見ても、きっともっと優秀な人たちはいっぱいいたと思います。このあときっとこの人は大物になるぞということを期待して弟子として呼んだというよりも、むしろ主イエスは他のものをご覧になって、いやむしろ小さなものを、ダメな人をじっとご覧になって、そういう人をお招きになる、それこそが主イエスの眼差し、主イエスの視点ということになるのだと思います。そう考えるとちょっとがっかりしてしまうわけですが、そのことを示すかのようにですね、この後の15節から17節でパリサイ派の律法学者たちがここで登場してまいります。で、主イエスがレビを招いて、そしてレビは大変嬉しかったのだと思いますけれども、自分の仲間、いわゆる罪人仲間という人たち、主税人であるとか、みんなからこうこの人はというふうに疎まれていた人たちを集めして、そして主イエスと一緒に食事をしようというふうにどうも招いていきます。で、その場面を見ていて、聖書の御言葉に忠実に従おうと思っていたパリサイ人や律法学者たちは主イエスに対して疑問を投げかけるわけです。16節にこう書いてあります。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。このパリサイ派の律法学者というのは、神様の戒め、聖書に書かれている律法をちゃんと守って行おうとしている人たちです。ですから、その中にいた人たちは、ある人は主イエスの語っている言葉に耳を傾けて、ああこの人に言ってることは面白いなと思って主のことをもっと知りたい、そういうふうに主イエスの周りにいて話を聞いていた人もおそらくいたと思います。心惹かれる教えがあったと思います。で、そうやって主イエスの教えを聞いていて、ああなるほど、この方は素晴らしい方だと思っていたのにもかかわらず、目の前で違和感を覚える光景を目にする、つまり聖書律法に対して忠実とは思えない、みんなから悪い人だと思われている人たちと一緒に食事をしている、あるいはそういう人たちを自分の弟子にしている、ちょっとおかしいんじゃないのと思ったわけです。そしてこのパリサイ派の律法だと主イエスが議論を論争をすることになるわけです。こう、私たちが聖書を読むときにパリサイ派とか律法学者という言葉が出てまいりますと、ほとんど自動的にですね、ああこの人たちは悪いというふうにこう聖書を読むと思います。この人たちは神様のことを悲しませている人というふうに考えてしまう。ですからこの後主イエスがお語りになった、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですという、こういう主イエスの言葉を聞くと、どこかでこう胸がスッとしてですね、こう意地悪な人をやっつける水戸黄門の印籠が出てきたかのような、そういう印象で読むわけです。でもよく読んでみるとそういう話ではなさそうなんです。これはこういう話です、ある一つの例え話をお話ししたいと思うんですが、悪民教会の皆さんとバスを借りてリンゴ狩りに行きました。リンゴ園に到着してみんなで喜んでリンゴ園に入っていきます。そうするとその後で何台かバスが到着します。 で、リンゴ園の人はちょっと今新しいバスが来たので皆さんまだリンゴは食べないでちょっと待っててくださいねと言って、リンゴ園の人が新しいお客さんを迎えに行きます。で、ところがですね、後から到着したバスの人たちはリンゴ園の説明を聞いていないので、どんどんとリンゴ園の中に入ってきて、いきなりリンゴで食べ始めます。そうすると教会の長老だとか執事さんが、いやいやちょっと待ってください、今リンゴ園のこの人は今バスをお客さん迎えに行ってるので今食べないでくださいと言っていきましたよと言って、ちょっと待ってくださいと声をかけるんですけども、そういう長老の言葉を無視してみんながどんどん食べ始めます。で、後から入ってきた人たちは、ああもう食べてもいいのかと思って次から次へとリンゴを食べ始める。悪民教会の皆さんだけがじっと我慢をしている。で、そういう場所に、イエス様が現れます。で、そうするとそのイエス様が我慢している悪民の人たちの前をスーッと通り過ぎていって、リンゴを食べてしまっている人たちと一緒に楽しそうにお弁当を食べ始めた。皆さんどういう気持ちになるでしょうか。おそらく真面目な悪民教会の皆さんは複雑な気持ちになるんだと思うんです。気の短い人だとですね、イエス様のところに行って直接文句を言いに行くかもしれません。いや今食べないと言われて私たちは待ってたんだ、この人たちは食べちゃった人で、なんでその人たちとあなたは一緒に楽しそうに食事をするんですか。そうするとイエス様がこう答える。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんです。こういう話を聞いて皆さんが納得してですね、さすがイエス様は血が慰められるなと考えるでしょうか。目の前にこういう出来事が起こった、もう来週から教会に行くのちょっとやめさせていただきますという方が起こってもおかしくないわけです。もう真面目にやるのはやめよう、もう今度から私も食べることにしますとかですね、イエス様が、主イエスがなさっておられるのはそういうことなんです。こう、私たちはパリサイ派とか律法学者という名前を聞くとなんかすぐ悪者というふうに思うんですけれども、この少なくとも今日の聖書の箇所でこのパリサイ人や律法学者たちは何にも悪いことしてません。少なくともこの時点では。で、むしろ明らかにおかしいという人たちと主イエスが一緒に食事をしておられる姿を見て、こう違和感を持つのはごく自然のことだったと思います。文句も言いたくなったんだと思うんです。けれども、こういうお話を、こういうことを主イエスはなさりながら、主イエスとはどういうお方なのか、何をここでなさろうとしておられるのか、そのことがここからよくわかるわけです。人は誰でもと言ってもいいと思いますけれども、正しいことをしようとどこかで思ってます。ずるいことをすることが良いことだなんていうふうに考えている人はあまりいないわけです。ですから悪いことをしている人を見ると心が痛みますし、あるいは注意をしようと思うし、あるいはその人たちに対して敵対心を持つ、あるいは憎しみを覚えることが起こります。自分はちゃんと聖書に従って生きていこうとしている人たちからすれば、主イエスがここでやっていることはむちゃくちゃなことです。明らかにこの人は罪人、神様の教えに従っていない人、そういう人が目の前にいるのに、主イエスは正しい人を通り過ぎていって悪い人たちと一緒に食事をなさって、その人たちに心を向けておられる。もちろん主イエスは神を悲しませている人をそのままそのことをどんどん続けていいと考えておられるわけではありません。けれども、誰かが神様を悲しませているその人のところに入っていって、何が悪いことなのかをちゃんと教えないと、その人たちは神様のところに戻ってくることができないわけです。 自分たちの誤りに気づくチャンスをその人たちにも与えていかない限り、その人たちは正しく生きることが分かりません。ですから主イエスは自分が誤解をされることも恐れない、主税人の人たちや罪人と呼ばれる人たちのところに入っていって、自分が非難されることも覚悟の上でその人たちをお招きになる。ここで主イエスが示しておられる愛というのは、正しいことをやっている人によくやったねと言って褒めてあげるというのではなくて、ちゃんとやれていない人たちのところに入っていって、あなた方もちゃんとできるようになるからねと言ってその人のところに寄り添ってくださる。それがここで示しておられる主イエスの愛です。不思議なものですけれども、私たちも初めはちゃんとすることができません。神様の御心に、聖書に忠実に従うことができません。ですから主イエスに従っていくことができるように、主が私に寄り添ってくださっているということは非常に大きな慰めを覚えるわけです。けれども少しずつ聖書のことが分かってきて、ああ神様はこういうことが求めておられるのだということに応えて生きようとしていくときに、自分よりも弱い人、自分よりもちゃんとできていない人を見つけると、あの人ちゃんとやれていませんよと言いつけたくなる。時々幼稚園に娘を迎えに行くとですね、幼稚園のそういうのがたくさん出てくるわけです。全然知らない子どもたちが急に私のところに寄ってきまして、何々ちゃん悪いことやってるんだよという話をですね、こうし始めるわけです。でその何々ちゃんが誰かもよくわからないんですけど、ああそう悪いんだねって、こう僕はちゃんとやってる、私はちゃんとやってるっていうことを主張するがために、悪い子のことを一生懸命指摘するっていうことが起こります。これは大人になっても同じなんです。自分が少しでもちゃんとやれてると、ちゃんとやれてない人のことを指摘したくなる。いやあの人ちゃんとやってない、私はちゃんとやってる、私はリンゴを食べないで我慢してるのに、あの人たちは食べてしまってると言って腹を立てるのは当然なんです。けれどもそこで私たちが見なければならないのは、ちゃんとやっている私というのではなくて、主イエスが何をなさろうとしておられるのか、主イエスはどういうところを見ておられるのか。ああこの人はまだ分かっていないので、まずその人たちに寄り添おうと主イエスがしておられるのだという、主ご自身が見ておられるものを私たちもちゃんと気がついていくということが問われるわけです。そうしないと教会という場所はどんどん人を裁いていく場所になります。それこそパリサイ人や律法学者たちのような集まりにすぐに変わってしまうんです。主が私たちを招いてくださったときに、私たちが弱いもの、私たちが足りていない、私たちが罪あるものだということを知りながらも私たちを招いてくださったように、主は他の人たちにもそのような眼差しで私のところに来なさいと招いていてくださる。主はそういう眼差しを持っておられるということをいつも心に留めている必要があります。私たちもレビと同じです。主は戒めにちゃんと生きることができなかったような私たちに目を留めてくださって、私たちに寄り添ってくださって、私たちと一緒に食事をしてくださって、私たちを主の弟子にしてくださる。そしてレビのように主の招きに応えて、私も主イエスとこれからも従っていきます、そういうふうに従っていくことは求めておられる。そのことを覚えて私たちも主に従ってまいりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたの眼差しはどれほど愛に満ちていることでしょうか。 どれほど深い慈しみの眼差しを持っておられることでしょうか。あなたの眼差しの前に私たちが置かれていることをどうか覚えさせてください。あなたが私たちを受け入れてくださって、私たちがあなたの御心に従って生きるものと変えようとしていてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうかあなた眼差しに目を留め、私たちの周りにいる人たちにもあなたが同じようにその眼差しを注いでいてくださることをどうか喜んで、私たちもまた私たちの周りにいる人たちを主の御前へと招くものと変えてくださいますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。